寿命ではなく健康寿命、健寿が大事と題してお送りしています。この時間、今日は先週に引き続き熱中症対策について、新潟県福祉保健部健康対策課の今村まどかさんにお話を伺います。今村さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は熱中症とはというところを改めて教えていただきましたが、もう一度復習してもよろしいですか？
はい。高温多湿な環境に長くいることで、体内の水分、塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を熱中症と言います。
はい。症状としては頭痛、吐き気、体のだるさなど、さらにひどくなると意識がなくなったり、痙攣、呼びかけに対する返事がおかしい、まっすぐ歩けないと、さまざまな危険がはらんでいるということですよね。
はい。
で、また自覚症状がなかなか感じにくいということもありそうですけれども、
はい、
どんな初期症状、自覚症状が出るんですか？
はい。軽度の症状としては、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直といったような症状が見られます。これらの症状が見られた場合には、早期に対処することが重要です。
すぐに対処することが非常に大切になってくるよということなんですけれども、はい、ではですね、熱中症に近い状態に今自分あるいはそばにいる人がなっているのかもしれないとなった時に、
はい、
何をすればいいんですか、対処というのは。
はい。軽度であれば、すぐに風通しの良い日陰やクーラーが効いている室内などに避難すること、冷たい水を飲むことが重要です。
はい。クーラー、涼しい部屋に移動してもらうか、あるいはもう水をやはり、これ大事ですね、
はい、
飲むと。
はい。
うんうんうんうん。
また大量の発汗があった場合の水分補給では、汗で失われた塩分も適切に補えるスポーツドリンクなどが最適ですが、食塩水も有効です。
はい。ああ、やはり通常の水よりも、
はい、
ああいったスポーツドリンクの類というのは、
はい、
しっかりとミネラル入ってるわけですね。
はい、そうですね。
うんうんうんうん。ではですね、ならないための予防対策、これもそもそも重要だと思うんですけれども、
はい、
ラジオテレビいろいろなところで呼びかけも行われておりますけれども、はい、改めて何が大事でしょう。
はい。日常生活における予防は、脱水と体温の上昇を抑えることが基本となります。軽い脱水状態の時には喉の渇きを感じにくくなると言われているため、喉が渇く前、あるいは暑い環境に出る前には水分補給をしておくことが必要です。
うんうんうん。喉が渇いたなとか、あ、もうカラッカラだってなって飲むんじゃなくて、
はい、
必ずもう渇く前に飲む、潤すと、
はい、
これはね、非常に重要なんですよね。
はい。
そして、暑さもう避けたいですね、そもそも。
はい。
まあ、この外はどうしても暑いですけれども、何が対策として有効でしょうか？
はい。はい。暑さを避ける工夫としては、住まい、衣服、行動の3つのポイントがあります。住まいの工夫としては、部屋の風通しを良くする、窓から差し込む日光を遮る、扇風機やエアコンを上手に使いながら温度を調節するなど、室内で涼しく過ごす工夫が大切です。また室内に温度計を置いて、部屋の温度を適宜チェックすることも有効です。熱中症を予防するために適切な温度は28度以下と呼ばれています。はい。
28度以下。
はい。
28。あー、まあ、環境のためにもって言いますけれども、28度って暑いっちゃ暑いですよね。
はい。
でもそれぐらいっていうことなんですか？
そうですね。まあ、ただしこの温度は冷房の設定温度のことではなく、
はい、
冷房をつけた室温が28度以下ということなので、
はい、
温度計で部屋の温度を確認して、エアコンの設定温度を調節するように注意してください。
あ、そういうことなんですね。
はい。
だから別に室温計ですね、この場合。はい。置いておくといいということなんですね。
そうですね。
うんうんうんうん。そしてあとは衣服ですね。衣服、まあ、服ですけれども、これはどういったところが重要ですか？
はい。衣服の工夫としては、吸水性に優れ、乾きやすい衣類を着用する。炎天下では熱を吸収する黒っぽい色の服を避けたり。
あ、はい、黒暑くなりますからね。
はい。はい。また日傘や帽子を使うなどの工夫も必要です。
あ、やっぱり直射日光を防ぐっていうところですね。
は
い、
そうですね。
ですと、できる行動もいろいろありそうですよね。
はい。行動の工夫としては、暑い日は決して無理をせず、日陰を選んで歩く、涼しい場所に避難することを心がけていただくことも重要です。
はい。そしてやっぱり体力、はい、あった方がいいですよね、きちっと。
そうですね。うん。日頃から暑さに負けない体作りをすることも大切です。
ええ。
暑くなり始めの時期から適度にウォーキングなどの運動を行って汗をかく習慣を身につけることで暑さに対抗しやすくなり熱中症にもかかりにくくなると考えられます。
はい、そしてですね、今年の夏、高校が気になっている方非常に多いかと思います。マスクです。マスク、
はい、
どうしてもつけて過ごさなければいけないという状況増えると思うんですけれども、どんなこと気をつければいいですか？
はい、夏の気温湿度が高い中でマスクを着用すると熱中症のリスクが高くなる恐れがあります。このため屋外で少なくとも2メートル以上人と十分な距離を確保できる場合には熱中症のリスクを考慮してマスクを外すようにしてください。
はい、
またマスクを着用している場合には強い負荷の作業や運動は避けていただいて喉が渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけるようにしてください。
こまめな水分補給、やはり。そして喉が渇いていなくてもというところを心に留めていただきたいですよね。はい、どうでしょう、その他に新しい生活様式における熱中症対策というところで気をつけることを教えてください。
はい、新型コロナウイルス感染症を予防するためには冷房時でも換気扇や窓の開放によって定期的に換気を実施する必要があります。
はい、
ただしこの場合室内の温度が高くなるというところがありますので室温をチェックしてエアコンの温度設定をこまめに調節していただきたいと思います。
はい、部屋の中の温度管理というところ今年はより敏感でいなければいけませんね。
はい、はい、また日頃の体温測定健康チェックは新型コロナウイルス感染症だけでなく熱中症を予防する上でも有効です。体調が悪いと感じた時には無理せず自宅で過ごすようにしましょう。
この新型コロナウイルスを契機に毎日体温を測るようになったという方も多いと思うんですけれども、これは熱中症の予防や自分の体調を知る上でも非常に有効ということなんですね。はい、
そうですね。
続けていきたいですね。
はい、
ではおしまいになりますが、リスナーにメッセージをいただけますか？
はい、今年の夏はこれまでとは異なる生活環境下で迎えることとなりますが、熱中症は正しい予防方法を知り普段から気をつけることで防ぐことができます。感染症予防を行いながら熱中症予防もより一層心がけ健康に夏を過ごしましょう。
ありがとうございます。健児が大事、先週と今週は熱中症対策について新潟県福祉保健部健康対策課今村まどかさんにお話を伺いました。今村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。